音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組、毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野翔三です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。いや、もう6月になりましてね。
はい、もう10日です。はい、
うん、私活動の一環で防犯ソングの鍵かけロックの歌に携わっているという、はいはい、でまたロッキーというね、
うん、
メンバーとして踊りの
、はい、
担当振り付け担当と、
あ、振り付けね、
はい、うん、まあダンスもね踊ってっていうことでしておりますけど、はいはい、先日6月9日っていうのが、はい、ロックの日と言われてね、防犯の、まあ、推奨のこの活動をしてるわけなんですね、
うんうん、
で6月4日実際に行ってきたんですよ。私も参加してきました。葛西、
ね、はい、
臨海公園っていうところでね、はい、でこの時は子どもたちも一緒に踊って、
あ、そうなんですか、
うん、かけかけロックの歌、はい、これはかけかけロックの歌って皆さんも多分もうね、何回か前回ずっと流してたので聞いていただいてると思うんですけど、うんうんうん、はい、その他にイベントの場合は、
はい、
猫の歌とかね、はい、黄門様の歌とか、はい、そういった曲を作ってイベントで踊ったりもするんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、結構ね、これがまた可愛い曲でね、
うん、
この間も踊らせていただいた。でつい先日はね、はい、昨日は京都で、
あ、京都まで行って、
うん、行ってきました。
あ、そうなんですか。
これはコトチカ広場というんですかね、
はいはいはい、
そこでもう駅の広場なんですけども、
そういう広場でね、
はい、うん、人がね集まっていただいて、こちらでも、活動させていただいてきたんです。でまたね、NHK の埼玉のラジオにも出させていただいたんですよ。これは日本ロックセキュリティ協会のね理事長の鈴木さんと、
うんうん、
インフィックスの長友さんと、うん、阿部直美で3人でロッキーとして出演させていただいたんです。
あ、そうなんですか。
結構NHK なのに、ね、もうインフィックスの長友さんがもう話が楽しくて、
あ、そうですか、
そんなような形で、ね、結構好評だった番組となったんですよ。まあ、そんなことでね、うん、まあ、これからも、まあ、活動もあると思います。阿部直美の個人の活動の他にね、まあ、こういった活動もあると思いますので、
ね、うん、
まあ、じゃあ、うん、こちらの方も応援よろしくお願いいたします。
ま、はい、
うん、まあ、先週に続いてね、今週も、はい、風の盆恋歌をお伝えしようかなと思っています。
はいはい、
まあ、広野さんにはねちょっと不評だった
まあ先週をちょっと振り返ればね、
はい、そうなんです、
はいはい、
振り返るとね、まあ、先週は、はい、風の盆恋歌のこの街の風景、
それを取り上げて、はい、
うん、もちろん取り上げてね、
はい、
お祭りがどういったお祭りかという話もちょっとさせていただいてたんです。
はい、
まあ、静かなお祭りであったということで、
はい、
まあ、ね、広野さんも行かれたということで ね、
うん、はい、そうですね、私は見ましたね、うん、
話してました、ね、
で安倍さんはもうお祭りは見てないんですよね。
私はお祭りには行かしてないんですけども、
11月でしたっけ。
そう、はい、11月に
それに見た街の、
そうなんです、
はい、そこで、まあ、うん、よく知る喫茶店の人もお会いしたということですか。
そうそうそう、うん、まあ、石畳が ね、
そう
な
んですね、
の街だ、あの街並みだよとか。
で今週はその歌詞を取り上げていろいろ、まあ、歌がいいということですか。
そうです、ちょっと、まあ、歌詞をね取り上げてみましょう、はい、ということ で、
うで、
もう一度
よく見て、
うん、はい、お伝えしたいと思っております、はい、はい、それでは今週もこの曲聴いてください。石川さゆりさんで風の盆恋歌。はい、風の盆恋歌聴いていただきました。
うん、まあ、うん、その風の盆に、
うん、
ある必然性はないんですよね、これ多分小説。
そうだから、ほら、
風の盆じゃないと困るという、それがその例えば、うん、よさこいでは困る、例えば花笠祭りでは困るっていうことではないんですよね、多分ね。
まあ、そうですね、
はい、
まあ、ほら、うん、先週は、
はい、
そこにどうしても広野さんがこだわってね、
はいはい、
うん、それをこの恋愛にこう一緒になってすることが俺は嫌だと、
うん、 そうですね、なんかお祭りを見た側としては、うん、これをなんかそういう大人の常時に使われることが嫌だったなというのはありますね。
うんうんうん、
逆に
逆にね、
はいはい、
それほど
歌詞をもう一回見ますけどね今日、
うん、まあそうだけどそれほどその、あの踊り見て感動してたんですか。
いや感動っていうか素敵なやっぱお祭りだと思う。おわらね、おわらエッチおわら節をは出てるわけでしょ、
まあ、
から出てるわけです。
ひろのさんみたいに、はい、あの小説を知らないで、
うん、知りません、
まあ、そういう街を見てっていうふうに思ったら、はい、そういうふうに思うかもしれないですね、
はいはい、
でもこの小説だとか、はい、まあそれがドラマ化されたりとかってしたことで、
うんうん、
観光客が増えたわけですよね。
あ、なるほどね、まあ、観光客が増えたと、
うん、そう、なそれにやっぱりこのね作家さん高橋さんのね、
うん、
あのやっぱりこう情緒あふれる、
はい、
あのうん、もののこの表現の仕方っていうんですかね、はい、それが人々の日本人の心には何かやっぱりこう同調するものもあったんじゃないかなと思います、
は
い、
まあ、今歌詞をねあのいただきました、うん、スタッフの方からいただきましたけど、うん、だってこれ風の盆にある必然性が全くないですよねこれね。
うん、まあでもいいんじゃない、必然じゃないからほっとしません。
いやいやいやいや、いやだから蚊帳の中から花を見るね、
うん
うん、咲いて儚い水芙蓉、
はい、
若い日の美しい、はい、私を抱いて欲しかった、はい、忍び合う恋風の盆、うん、いやこれが忍び合う恋よさこいの夜とかでもいいわけでしょ
まあだからこれは結局この歌はこの小説ですよ、うん、風のあのおわらえっちゅうなあのお祭りっていうよりも、
うん、
この風の盆という小説をモチーフにした
風の盆交友だね、はい、
うん、
っていう小説ね、
小説、は
い、
うん、その小説をモチーフにしたからこの詩になってると思います。
あ、なるほどね、うん、でその辺ちょっと、うん、あなたが推薦する言ってたわけですよ、この曲が好きで、
うん、はい、あ、好きっていうかこのなんだろう、あの
音楽、何がいいんです
かこれ、メロディーもね、
はい、
これ何とも言えないメロディーなんですよ。あの前奏から始まる、
うん、まあ、聞いてないですね、うん、朝聞きましたけど、まあ、はあ、はあ、
あんまり聞いてなかった。三木隆さんがね、はい、やっぱり作曲で、
うん、
あの作詞が中西玲さんなんです、
はいはい、
この三木隆さんの何ですかね、この編曲が、あ、これ編曲ごめんなさい、
作曲ですよね、三木隆さんね、
うん、作曲、はいはい、この何だろう、いい風にこの表現がされてるんです、
うん、
なのでそこに引き込まれるんですよ。
へえ、そうなんですか、
うん、で私はあの確かにこの歌と小説はそんなに一致は私もしなかったです。
うん、
うん、っていうのがこれほら風の盆、これは街のこう風景が出てこないじゃないですか、この詩じゃ何にも
全く出てこないです。
そうなんです、
若い日の私を抱いてほしかったって今更言われてもね
だから
この命欲しいならいつでも死んで見せますわ、何を言ってるんですかって、あなたのこの、あの、すみません、ま、お祭りなんですけど、
まあ、ちょっともう、はい、だからこの小説をね、はい、読んでいただくと、あ、そのこの小説が物語なんだなっていうことが分かるんですよ。
なるほどね、うんうん、
30年ぶりに会った男女の話ですよ。
あ、
だからやっぱり30年前お互いに好きだった、はい、あの頃
実際はね、うん、
うん、その頃結ばれてもよかったんですよ、
うんうん、
それがお互い誤解で、
まあ、すれ違いもあった
ってことね、すれ違い、
それは分かりますね、それはいい、
で一緒になれなかった運命だったの、
はいはい、
でもそれが30年後に、
まあ、偶然あったということ
です。偶然あっちゃったんですよ、
うんうんうん、なるほど
ね、ここのね、それでそのこう切ない恋みたいなものがこのあの街並みのあのお祭りの時にこうまた燃えちゃうわけですよね。
うん、
それの詩なんですよ。
うん、まあ要は割れなく恋みたいな詩ですねこれね、本当にね、
まあ本当そうですよ、
はい、
そう、
忍び合う恋風の盆ってね、
でもこのなんていうの、この蚊の中から花を見るで始まるんです、
はいはい、
これ表現がとても良くないですか。
まあ、要はそこ一緒に寝てますよってことを言ってるってことですよねこれね、
まあ、でもだからどういう心情で見てるかって、なんで蚊帳を通して花を見るっていう、なんかそこにも
蚊に刺されたくないからでしょやっぱりそれは
まあ実際
えそれ以外どういう意味があるんですか。
いいんです、だからいいよ、実態には、
うん、
そのための蚊帳、
網戸がない、
そのための蚊帳なんだけれども、
はい、
でもそのこの3日間しか会えない、1年のうちの3日間しか会えない、
は
い、
なんでその3日間だけなんでしょうね、それはちょっと謎ですね。小説を読んで解明したいなと思います。
だからお互いの家庭があるんですよ。
ああ、まあ、家庭があっても、だからその9月の1、2、3である必然性は何ですか。例えば
まあ、だから物語になってるんじゃないですか、うん、これがね普通のちょっと不倫で、
うん、
もうこそこそっとあっちあってこっちあってってやってる恋じゃないです
か、うん、いやいや同じでしょこれがだからなんでそこが9月1日さんが毎年行けるのかって不思議じゃないですかいや だって僕結婚してたらおい安倍さん なんで 毎年9月1日さんはそこに行くんだいってやっぱ思いますよ
そうね、
うん、
思う
おかしいじゃないですかそれ
だからそこにはちゃんとしたなんか理由をちゃんとあるで
しょ、ね、それが毎年毎年になるとおかしいでしょやっぱりどうしてもね会議がありますってどう考えてお笑い風の棒にいるじゃねえかみたいな
ですよ、
ね、
じゃあ、はい、広野さんがもし、まあ、
逆の立場だったら
、はい、それを突っ込みますか
そうですねなんでついて、まあ、それが明確なものであればいいと思うんですけどね、うん、風の盆の実行委員会をやってるとか例えばですよ、
うんうんうん、
それはしょうがないじゃないですか毎年行く必然性もあるし、
うん、
あの奥さんにバレないとかね、
うんうん、
いや安倍さんなんて言うんですか逆だったら
いやだから、うん、そこは本人じゃないからね、はい、そこはちょっと今用意はできないな
そうですか
でもやっぱりだからそれなりのちゃんと出てきてるんですから、はい
出てきてる
そこに、
はい、
いるは会うわけだから
そうですね
何としてでも出てくるわけなんですよ
だからなんで
風の盆だからそこ何としても小説を読んでください、
はいはい、
でもまあ分からなくても、
はい
ね、現実的に分からなくてもそういう物語なんです、
うん
まあ、この小説が、
はいはい
まあ、だからいいよそんなことよりもこの蚊帳の中から花を見るっていう、
はい、
そこを今話したかった
の
だからそういったその会いたいんですよずっと会いたいんだよう
ん、
でやっと会えた、
うん、
でもまたあと2日あと1日で別れちゃう、はい、もうまた会えなくなるっていう、はい、そういうね心情で心情から見 る、
うん
うん、なんかそれが現れてるじゃないですか
あなるほどね蚊帳の中から花を見るっていう、ね、
そうなんです、
はいはい、
だからこの言葉の表現はやっぱりさすが中西さん中西玲だなって本当にちょっとそこにも思うですね一番最初の
なるほどね、うんうん、はい
簡単に、
うんいやいやまあ、そうかなと言わればそうだなと、うん
まあ、それで、まあ、2番はね私あなたの腕の中、
はい、
跳ねて弾ける鮎になる、
はい、
この命欲しいならいつでも死んでみせますわ
どういう意味ですかねこれ一緒に死んでくれということを言ったら私も死にますわってことを言ってるんですかねこれは
いやだから直接に死ぬとかそういうことじゃないんですよね、
は
い、
ああなるほどね
あもうやっぱり一生の一度っていうぐらいそのぐらいの、
はい、
もう恋なんですよ
ああなるほどね、
うん、だから、まあ、死んでみせますわっていうのは別にその脅しでもね、うん、何でもなくて、
うん、
もうこのまま死んでもいいという、
うん、
そのぐらい愛してるっていうことなんでしょうね
と言ってるということね夜に泣いてるシャミの音、
うん、だからそこで、うん、そういう二人が、
うん、
やっぱりそのシャミの音が鳴いてるように聞こえるんですよね
うん
そうでしょ
いや分かんないですそれはいや別に なんで泣かなきゃいけないのかなと思いますけどねいや
そのねだからいや
例えばお祭りを見てですよ、うん、これを考えちゃうとなんか暗くならないですか
暗いですよ
あの聞き手にしてもねまあその風情なのかなこれどういうことなんだろううん
なあのね暗いっていうか、
うん
日本人ならではの恋愛っていうか、
なるほどね、
そういったものなんだと思うんですよね、うんうん、だから暗いとかじゃなくて、
はい、
あの何かこう分かるみたいな、
あー、なるほどね、
うん、この恋愛のこの気持ちが分かるっていうのが多分日本人だと思うんです、
うん、
これを外人がこの小説を読んで、うん、分かれって分かんないと思うんです
あ
やっぱ日本人ってそういうのあるじゃないですか
日本人ならではね、はいはい
うん、そこですよ、うん
なるほどね
そうまあ、
気持ちは分かるんですよ全然この詩自体は何の問題もないんですけど、
うん、
そこに風の盆がどう関わるのかっていうことがよく分からないって言ってただけで私は、まあ、その 場面がたまたま風の盆になるんですよねそれは分かるんですよ、
うん、
だからそしたらそれはよさこいでもいいだろうし何でもいいんだろう、うん、泡の夢とかね阿波踊りのっていうのもいいのか、うんねまあ、よくは花笠でもいいし山笠でもいいし、
まあ、だから、うん、これなんでとかそこまで追求したとこれはもう作家に聞いてくださいって話なんですよそういうことでしょ、
まあ、そうですね
だからこの間の前回の話だってそうですよねだから同じことですただこれはこの作家が、
うん
きっとこの町に行った時にね、
うんうん、あ、なるほどね、
うん、だからそこで物語が自分の中で生まれたんですよ、はあ、この、まあ、お祭りの、
うん、
この静かな、
うん、それと、まあ、うん、場面が一致したってことね、
場面とあと静かな町、
うん、
昼間は静かで風とね水の音とちょろちょろちょろっと、
うん、
こういった音からこれから小説が生まれてるんですよ、
うん、なるほどね、
そこに、うん、このやっぱりこの切ないっていうか、まあ、どういう、そういったあの恋愛が出てきたんだと思うんですよ、うん、
なるほどね、
うん、だから無理やりくっつけたとかさ、そういうことじゃないと思うんですよね、
うん
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 うん、そこから想像するものがこういった恋愛になったっていう、こう物語になったってことだと思うね、うんうん、さっきほら水浮世っていうのもね、
はい、
これもなんかこう朝咲いて、
うん、
もう夕方にはしぼんでしまうんですって、
あ、
そういう花らしいんですね、
なるほどね、
うん、だからそういったことでまたこの表現をこの歌はされてる、
あ、
でこれね、うん、3番まであるの、
3番ね、はい、
生きて添えない2人なら、
はい、
旅に出ましょう幻の、
はい、
遅すぎた恋だから、
うん、
命をかけて覆す終わら恋歌道連れに、
うん、
切ないね、
命をかけて切ないというか、いや、これで死ぬということですか、これは。
そうじゃない、
え
だからさ、
はい、
一緒になれないんだから、
うん、
死をね、
なんで一緒になれないんですか、離婚すればいいことじゃないの、それは。そういうわけにはいかないという、
だからね、これがね、例えばまださ、やり直す、うん、ものだったらいいかもしれないけど、結構さ会って、うん、30年だからこの2人が
いろんなしがらみもできちゃってと、
もうこの、いや、しがらみとか別れようと思ったら別れると思うんですよ、
はい、
ただもう例えば60歳かもしれないですよ ね、
うん、ね、
この2人が、
は
あ
はあ、
うん、60歳で別れてってどうなのかなっていうことも思ってる部分もあるんじゃないですか、
うん、な
るほ
どね、
うんうん、だからそうするとね、やっぱりさ、この3日間しか会えないんですよね、
うんうんうん、
本当に好きで一緒にいたいのに、
うん、
でこの人が死ぬ時に入れないんですよ、
うんうん、
知らないやつに今度会えなくなる、
うん、
来年には会えないかもしれない、連絡取れないかもしれないですよ、うんうん、だからそういったことの意味だと思いますね、生きて添えないっていうのは、うん、
なるほどね、
うん、ずっと一緒に入れないっていう、
うん、
だからこういったこのお祭りに、まあ、旅に出ました、幻のですよ、
うん
うん、なんか遅すぎた恋だからね、なんかちょっとどうですか。
そうですね、まあ、だからその、うん、恋愛としてのテーマは非常に、まあ、まあそういうことはよくあるパターンだとは思うしね、
うん、
ただその、まあ、僕は本当にお祭りを見たあの立場だからすると、まあ、そういうのにくっつけてもらいたくないっていうことはやっぱありますね、僕は正直ありましたね、ありますね、いや今、はい、もうちょっとなんか厳かなものでいいんじゃないのっていうふうに、なんか
もうちょっとなんか、ね、いや、でもね、やっぱり違うな、うん、なんかこれはこれでいいじゃないですか、
それはいいですよ、全然いいんです、
だって他にもあるんですもん、うん、おわらの歌とかそういうね、
はいはいはい、
うん、でもやっぱこの曲で観光客が増えたこの小説でね、
うんうん、まあ、それは事実でしょうからね、
その小説読んで見てみたいっていう、うん、やっぱあるわけですよ、うん、
はいはい、
そこにはやっぱりそのだけの力があったわけですよね、
そうですね、それは当然だと思いますね、うん、
でまたこの歌もね、売れたわけだから、うん、まあ、その小説からこの歌にその、うん、ね、命をかけて、
はい、
命をかけて覆す終わら恋歌道連れにって、
うん、
もうやっぱり命がけって言ったらちょっとまた表現がちょっと違うと思うけれども、
うん、
だから一緒に添えないっていう、
うん、
ずっと一緒にいたいのにっていう、そのそれがもう命を例えてるわけですよね、
はいはい、
だからそういったもうこの曲もそう、命、あ、風の盆恋歌もね、そこになんかこう切なさがあって、それがもうたまたまだからこの舞台だったわけですよ、
うん、
いや、ね、合いますよ、でもこのこういったなんか切なさを、
うん、
じゃあどこの町に当てはまるかってなった時にやっぱり今は私も想像できないですけどね、
ええ、
うん、
うん、
もの、うん、これはいい物語だなと思いますね、
はいはい、まあ、それは、ね、ぴったり来るとは思いますよ、そういうなんか切ないお祭りの情景に、う
ん、なんか天城越えよりも、うん、こっちの方がなんかぴったりこうはまってくるんですよね、
は
あ
は
あ、うん、私はね、うん、こう分かりやすいっていうの、うん、分かりやすいんですこっちの方が、
はい、
うん、日本人として、
ね、まあね、
うん、いや、きっとね、これはまた改めてこう聞いたり小説読んだりとかした時にね、
うん、
やっぱりこう、あ、いい歌だなって改めてやっぱり思うと思います、
は
い、
あ、そうですか、うん、まあ、ぜひね、小説も読んでいただいて CD ももう一回聴いてもらって、
うん、
それで風の盆に行っていただいて9月の1日2日3日ということね、
そうです、
3日間やってるそうだということでございますね。
そうです、
はい、富山県の八尾駅、
うんうん、
まあ、そこから、まあ、乗り合いバスが出てるということなの、うん、マイカーでは行けないそうですよ、うん、
マイカーではね、
うん、
あ、そうですね、
はい、遠いです、
まあ、それでも、うん、そのまあね、行く価値がある、
はい、
街でございます、
うん、
ぜひとも皆様、風の盆恋歌、はい、もう一度聞いて行ってみてくださいませ。
はい、
はいはい、それではエンディングです。さあ2週にわたって風の盆お送りいたしました。
風の盆恋歌ですね、はい、
うん、
はい、
まあね、ちょっとに今週はちょっと内容がまた、ね、
うん、
詩を通すと、
うん、
まあ、この歌をまたお伝えするにはなんか良かったかなと思うんですよね。広野さんはあんまり興味なさそうでね、
うん、まあ、うん、まあ、その舞台にはねぴったり合うんじゃないかなとはそれは思いますよ。それはもちろんね、うん、この恋愛というの中ではね、その忍び合う恋にはぴったりの祭りかなというのはありますよ。例えば
そうね、
例えばそれはあるんでしょ、
うん、
それは僕もそう思いますよ、
うん、
詩を書くならああいう感じだろうなとぴったり合うし、
うん、
まあ、だけどそのお祭りだけを簡単に考えた時ですよ、
うん
うん、それを どのモチーフで使ってほしいかっていう問題ですよ。
うんうん、
例えば坂戸っていう町をねどういうモチーフで作る、うん、例えば殺人事件の現場で使っていいのかとか、
うん、
例えばですよ、
うん、
あと、まあ、そういう不倫の場として使いたいってほしいのか、そういう問題ですよ、
うんうん
うん、それが風の盆が もうちょっとなんかもうちょっとなんていうのかな、
綺麗、うん、だからね、
綺麗なものにしてもらいたいなっていう
のがあるんです。でもね多分ね
僕は
あの編み笠っていうのが、
はい、
何かこれをこう何かやっぱり秘めてるっていう感じのイメージがやっぱりあるんですよ。
そう
です
ね。それは分かります、はいはい、
うん、だからなかなかこう明るいものにはあんまり私あんまりつながらない気がするんですよね、
はいはいはい、そうですね、それは分かります、うん、だからそうすると どうしてももう不倫しかないんですよ、あの状況を見ると。僕も分かるんですよ、
うんうんうん、
それを見ると、
うん、うん
うん、だから僕は本を知らなかったから、
うん、
あ、これは大人のお祭りだなと思いましたよ。確かに、
うんうんうん、
子供連れて行くような祭りじゃないもん。
そうね、
確かに
そうそうそう、
確かにその恋人同士で行くとか、
うん、
そういう雰囲気な感じではあるなとは思いますね、
うんうん、
だからそれしかないんで、それだけにもう少しなんかひねってもらいたいなっていう、うん、
ひねる、
はい、あるじゃないですか、
そういう切ない恋じゃなくて、
そうそう、もうちょっとなんか違う、わかんないけどもいや、そう思いませんか。
いやいや、うん、それもあっていいと思います、
はいはい、だからそういうふうに思ったということですね。
新しいものをこれから、はい、だから出せばいいんですよね、風の盆で。
そうですね、風の盆でもなんかもう少しね、うん、なんか、
うんうん、もしかしたらこの小説がイメージが強すぎて、
うん、
そういうカップルが行く街になってるかもしれないですね、うん、もしかしたらね。
そうそうそうそう、それがもったいないなっていうのがある、うん、なんか子供にも見せたいなっていうのもあるんです。逆にですよ、例えばご両親と行きたいとかね、家族で行けるお祭りでもあれをどういうふうにしたらっていうのが多分そのね、街でホテルを経営してる、ね、その人の悩みでしょ。なんかお客が少なくて困ってるって普段は言ってるわけですから、
まあ子供が見てどう思う、うん、
まあ子供とか家族連れで行くお祭りっていう風にもっとしてもいいんじゃないかなっていうのは、
じゃあ一度ね、広野さんも家族で、
いやだからそういうこと言ってんじゃなくてさ、
でもさ、いやでもね違うんです、うん、結局なんだっけ、まあ、このね曲もね、だからまあ、分かりました、広野さんのあれば分かりました、
はい、
でも私はこれがいいなと思って、
はいはい、
うん、今この題材に、ね、お伝えしているので、ね、
はい
はい、まあそういったことですね。まあこの曲はこの曲で良かった曲です。
はい、
はい、さあ、まあ、阿部直美のオリジナルアルバムももう発売間近となっております、
はいはい、
まあ、先週もお伝えしましたけども先行予約始まっております。ぜひとも、まあ、ホームページなど見ていただいてね、ご興味ありましたらお申し込みいただければ嬉しく思います、
ね、
メイキング、
ね、
メイキングの CD もついてまいりますので、うん、よろしくお願いいたします。
はい、
宛、はいはい、先の方こちらになります、03東京03 0655-9065-0643、こちら電話ファックスになっております。メールアドレス安倍直美 office@gmail.com、 安倍直美 office@gmail.com です。お便りの方もお待ちしております。この番組は安倍直美と、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。お別れには安倍直美の我なき声聞いてください。